ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。10月21日、衆議院参議院の両院において首相指名投票が行われ、自由民主党所属の高市早苗衆議院議員が第104代目の内閣総理大臣として指名され就任しました。日本の憲政史上、女性の首相が就任するのは初めてとなります。高市総理大臣は同じく10月21日に新内閣を発足し、基本方針を閣議決定しました。強い経済の実現、地方を伸ばし暮らしを守る、外交力と防衛力の強化を三本柱とした短い基本方針の中には、拉致問題についても盛り込まれており、北朝鮮による拉致被害者の早期帰国に取り組むことが明記されております。官房長官兼拉致問題担当大臣には同じく10月21日に木原稔衆議院議員が就任しました。就任直後の官房長官記者会見では、高市総理大臣からの指示と拉致問題の担当大臣としての問題解決に向けた決意について記者から質問がありましたので、本日はその際の木原官房長官の回答をご紹介します。それではお聞きください。
高市総理からは拉致問題について政府一体となって総合的に取り組むことについても指示があったところです。2002年10月15日に5名の拉致被害者が帰国されて以来、1人の拉致被害者のご帰国も実現していないことは痛恨の極みであり、拉致被害者やご家族の方々、また様々な支援活動を行われてきた皆様に対して誠に申し訳なく思っております。拉致被害者やそのご家族もご高齢となる中で、時間的制約のある拉致問題は時も揺るがせにできない人道問題であるとともに、その本質は国家主権の侵害であります。高市内閣においても政権の最重要課題として、すべての拉致被害者の一日も早いご帰国を実現すべく全力で果敢に取り組んでまいります。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
10月22日の午前中に、北朝鮮は平壌市の陸上区域から北東方向に2発の短距離弾道ミサイルを発射いたしました。北朝鮮の発表によれば、その発射した2発のミサイルは環境北道魚卵群の目標を、強打したと、成功したんだと、ということになる、そうであります。北朝鮮によるこの弾道ミサイルの発射というのは、久しぶりのことでありまして、 5月8日以来ということになりますから、約5ヶ月ぶりということになりますが、まあ、それは、イ・ジェミョン政権、韓国のイ・ジェミョン政権に対する、まあ、初めての、まあ、本格的な警告、牽制のメッセージということを意味していると言っていいんだろうと思います。10月31日からは、韓国のキョンジュ、慶州で、APEC、アジア太平洋経済協力会議の首脳会談が開かれます。また、それに先立って、10月29日から10月30日にかけては、トランプアメリカ大統領がですね、訪韓をして、米韓首脳会談が開かれるということになっておりますので、まあ、それらを意識したものであると。言っていいだろうと思いますが、まあ、つまり、このトランプ大統領との会談においても、あるいは APEC の首脳会談においても、南北対話の再開というのにまだ希望を持っている、イ・ジェミョン大統領、イ・ジェミョン政権は、その南北対話の再開ということについても随分強調する可能性があります。まあ、しかし、今、北朝鮮は、全く南北対話を行う意思がない。ですから、まあ、そのことを韓国に対して、まあ、強調したかったということになろうかと思います。もちろんこれはこのミサイル短距離ですので、韓国向けということでありますし、アメリカを意識したものということにはならない。トランプ大統領が訪韓するとはいえ、そういう意図は、まあ、ないと、っていいかと思います。まあ、仮にアメリカを意識して、アメリカを牽制するということであればです。ICBM の発射実験を行う。10月10日の軍事パレードに、まあ、登場した火星20という、まあ、新しい ICBM。まあ、本当にそれが完成しているかどうかはもちろんわからないわけですが、しかし、できているんであれば、それを発射実験を行ってですね、アメリカを牽制するということは、まあ考えられます。短距離弾道ミサイルであるならば、これはアメリカ向けではなく、やはり韓国向けということになるっていいかと思います。まあ、韓国向けということであっても、かなりその抑制した対応、姿勢を示したと。っていうのは、このミサイル発射実験を参観いたしました。パク・チョンジョン、朝鮮労働党の書記によればです。このミサイル発射の目的は、まあ、自己防衛というものを強化するためのものだと。というふうに述べておりました。挑発的な言及はなかったわけであります。まあ、やはり韓国を挑発することは抑えていると、自制していると言っていいかと思います。またこうした自制というのはやはり重要なのはです。中国やロシアを安心させるということであります。まあ、今、ロシアに加えて中国とも関係をさらに前進させるという状態に今、北朝鮮はありますけれども、まあ、そういう時に、まあ、ミサイル発射実験によってですね、朝鮮半島の軍事的な緊張が高まるということであれば、中国もロシアも、もちろん歓迎しないということになりますので、まあ、しかし今回のミサイル発射、そしてそれを、目的は自衛であって、まあ、新たな、その、防衛体系を確認するものであるという、非常に穏当な表現で、発表したということを見てもですね、中国やロシアを、まあ、ある程度安心させたと、っていいかと思います。ところで、今回、マスコミの関心というのは、北朝鮮の短距離ミサイルの発射があっても、なお今月末の APEC の首脳会談の 際にですね、その場を利用して、パンモンタン、パンムンジョンで、トランプ大統領と金正恩総書記の会談が行われるんではないかという、まあ、そういう関心がマスコミには強くありますが、もちろんその可能性がゼロということは言えないと思いますが、まあ仮に実現しても、まあ挨拶程度のものにしかならない。まあ、深い議論ができるわけでもありませんし、そういう準備がなされているわけでもないので、まあ、やはり米朝関係に新たな動きが出てくるというのは来年以降の話だと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1976年のヒット曲、岡田奈々で青春の坂道をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。岡田奈々で青春の坂道をお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。なお、北朝鮮向けラジオ放送潮風の中で放送しているふるさとの風については、10月27日から一部放送時間が変更となります。現在深夜2時5分から行っている放送は、10月27日以降朝方4時50分からの放送となりますので、ご注意ください。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。